今朝の説教の結論は、神を信じるということは神に従うということである。神を信じるということは神に従うということである。また私たちはどのようにして神に従うことができるのか、今朝はこの点に注目していきたいのであります。今朝の旧約聖書のサムエル記上15章は、イスラエルがアマレク人と戦った時のことが記されています。アマレク人はイスラエルが出エジプトをした時に出会った最初にして最強の敵の一つでありました。この両者の間には、イスラエルとかアマレクの間にはですね、激しいこういろんな戦いがあったと。その様子はの一つは、この申命記と言われる25章っていうところにこういう言葉が記されております。あなた方イスラエルの民がエジプトを出た時、その旅路でアマレクがしたことを思い起こしなさい。アマレク人はあなた方を襲い、あなた方の隊列の一番最後にいた旅に疲れて悩む女性や子どもたちを全てを攻め滅ぼした。あなた方が神によって守られ安らぎを与えられる時、このことを忘れずアマレクの記憶を拭い去らねばならない。そういう言葉がこの申命記の中に書いてあるんですね。そのことが今日のサムエル記の15章の出来事、すなわちイスラエルとアマレクの戦いに関係しているわけであります。イスラエルが出エジプトをした時から数えて約この400年経ってるんですね。時間的に言うと、従いましてイスラエルの人々もアマレクの人々もその400年前の出来事をですね、すっかりこう忘れ去っていたということであります。しかし神にとっては時を超えて正義の神であります。新約聖書の方にこの神にとっては一日は千年のようであり、千年は一日のようであるという言葉がありますけれども、400年といってもですから、この半年、一日の半分にもこう満たないぐらいの、そんなようなことになるわけであります。神にとってはその昔のことではないというのであります。アマレク人がイスラエルに対してひどい技をした、つまりこの旅に疲れているですね、イスラエルの一番最後にやっとついているようなですね、婦人とか子どもたちをそのアマレクはですね、こう襲ってきて皆を蝶にしたというような出来事があったということであります。そしてそのことを、今サウロの手によってですね、アマレク人との戦いの場面でそのひどい技に対してこのアマレク人の人たちをですね、この記憶からあの記憶を拭い去らねばならないといったような、そのことを忘れてはならないといったようなこと、そういう技をさせようとしているということであります。これが今日の15章のサムエル記の方ですね、15章の一節のところにこういう言葉が書いてありますよね。サムエルはサウルに言った。今主が語られる御言葉を聞きなさい。万軍の主はこう言われる。イスラエルがエジプトから登ってくる道でアマレクが仕掛けて妨害した行為を私は罰することにした。行け、アマレクを討ち、アマレクに属する者は一切滅ぼし尽くせ。男も女も子供も血のみごも牛も羊もラクダも打ち殺せ、容赦してはならない。そういう言葉が サムエルを通してこのサウルに語られた、まあ、これが神の御心なんだということであります。このサウル王は、サウルは王様としてこの戦いのことに、まあ、集中したと思います。その先の7節には、サウルはハビラからエジプト国境のシュルに至る地域でアマレク人を撃った。アマレクの王アガグを生け捕りにし、その民をことごとく剣にかけて滅ぼした。さらに9節を読んでみますと、サウルと兵士はアガグおよび羊と牛の最上のもの、ウイゴでない超えた動物、子羊、その他何でも上等なものは惜しんで滅ぼし尽くさず、つまらない値打ちのないものだけを滅ぼした。そうしますと、主の言葉がサムエルに臨んだ。10節でありますが、私はサウルを王としたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の命令を果たさない。サムエルは夜通し、心を深く心を痛め、夜通し主に向かって叫んだ。サムエルは、まあ、神の命令に従わなかったサウルを神様が退けると、そういうふうに言われたことに対して、神に向かって、まあ、夜中中ですね、鳥なしの祈りをしたと、サムエルはした。そしてサムエルはサウルに会おうとして出かけていくのでありますが、サウルは戦いに勝ったことを誇り、カルメルに行って自分のために戦勝記念碑を建てた、との情報がサムエルに届いた。サウルはこの世の王として、まあ、飛び回っていた。サムエルはギルガルに行ってサウルに会いました。サムエルはサウルに開口一番何と言ったか。私の耳に入るこの羊の声、私の聞くこの牛の声は何なのか。サウルは答えた。兵士がアマレク人の元から引いてきたものです。これはあなたの神、主への供え物にしようとして、羊と牛の最上のものを取っておいたのです。他の者は滅ぼし尽くしました。そうサウルは言うわけであります。その時サムエルが言った言葉が今日の22節の言葉なのであります。サムエルは言った。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか。むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。反逆は占いの罪に、傲慢は偶像礼拝に等しい。その言葉を語った。この点が今日のこのサムエル記のですね、話のポイントであります。サウルの行動は、王様としての行動というのは、この世の常識から見るならば、まあ、そう外れていないように見えるかもしれない。むしろ王様としては、まあ、当然の判断だった。その相手のアマレクの王様アガグを、まあ、殺すことなくですね、捕まえていたと、生け捕りにしたというんですけど、まあ、これは自分自身の名誉を高め、他の王国、他の国々の王たちのように、まあ、その戦いに勝ったという幸福感に酔いしれるためであったかもしれない。あるいはこの王様アガグを人質にして、その身代金を要求し、彼を返すからこれだけのお金をくれというような賠償金でしょうか、そういうものを要求することができるために、でそのお金を国家の財政に使おうというような、国家の財政の立ちにしようとしたのかもしれない。 そういう意味でこの世的に見るならば、サウルも王様としての判断をした、そういう行動だった。普通の戦いならばそれでよかったんですけど、しかしこの戦いはこの単なる争いではなくて、神の命令に関わる、まあ、そういう戦いであった。サウルはそのことは自分は分かってるというふうに思っていた。神様は全部こう戦利品はですね、全部滅ぼし尽くせ、残して手元に残しておいてはならないというような命令を下した。それは先ほど読んだあの申命記のような言葉に基づくわけであります。しかし良い動物を取っておいたのは、民が主に良い捧げ物をしようとしたからであると。これを取っておいたのは神様に捧げるためだったんですというふうに言い訳をした。まあ、自分は神の言葉に従ったとサウルは自らを弁明したのであります。しかしサウルがどんな言い訳をしましても、実はこれらの言葉の奥にサウルの魂、その内面を預言者サムエルは鋭く見破った。主に焼き尽くす捧げ物、あるいは生贄を捧げるということがよりも、神の言葉に従うということが大事なのではないかとサムエルは言った。生贄とか捧げ物というのは目に見えるものであります、ね、具体的であります。しかし神に従うということは、まあ、いわば目に見えないことであります。まあ、適当にごまかすこともできるような目に見えないことだでありますね。ですからサウルは捧げ物さえしておけば良いのではないかと考えたのであります。しかしそのことを指摘されまして、サウルはサムエルにこういうふうに言いました。それが下の段の24節のところに、サウルはサムエルに言った。私は主のご命令とあなたの言葉に背いて罪を犯しました。兵士を恐れ彼らの声に聞き従ってしまいました。どうぞ今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝します。しかしここにですね、サウルの言葉の中に、私は兵士を恐れ彼らの声に聞き従ってしまいましたという言葉があります。兵士を恐れというのは一体何なんだろうか。それは兵士たちからサウルが受けていた信頼、あるいは部下たちから任期を失うことをサウルは恐れたのではないかと思われます。そこで私は兵士たちの声に聞き従いました。それが実はサウルの心の中にあった本当の思いだった。神様の言葉よりもやっぱり兵士の任期を失いたくない、兵士の信頼を失いたくないという、そういう思いから兵士の言葉に従ったんだ、まあ、そういう告白をしたのであります。さらにその先の30節の言葉を読んでみますと、こうであります、ね、サウルは言った。私は罪を犯しました。しかし民の長老の手前、イスラエルの手前、どうか私を立てて私と一緒に帰ってください。そうすればあなたの神主を礼拝します、とそう言いました。最近出たあの新しい翻訳の聖書がありますけども、その聖書を読んでみますとですね、ここをこんなふうに訳しておりました。私は罪を犯しました。しかしどうか今は我が民の長老の手前、またイスラエルの人々の手前、私の面目を立てて一緒に 帰ってください。私はあなたの神主を礼拝します。まあ、新教では今我が読んでるこの聖書は、私を立てて、民の長老の手前、イスラエルの手前、どうか私を立てて私と一緒に帰ってください。つまりこれはサムエルがですね、その前のところではもうサムエルはサウルからですね、一緒に帰ることはできないというふうに言ったことに対して、サウルがサムエルにお願いをしていることなんですね。私どうか私を立てて私と一緒に帰ってください。私自身を立てて、あるいは私の面目を立ててということであります。まあ、日本語で言うと、私の顔を立ててくれないか、私のメンツを潰さないでくれないか、ということでありますね。ある英語の聖書なんかでは、この最近リスペクトという言葉がよく使われますよね。まあ、尊敬するという意味なんですけど、しかし少なくとも私にですね、私を尊敬するということを示してくれと言ったような、まあ、そういう翻訳をしておりますね。私をですね、私に、リスペクトを示せという、サウルに対してですね、私にリスペクトを示せというふうに、まあ、サムエルに言ったわけであります。まあ、これはいわば民の長老たちとイスラエルの人々の目に自分がどういうふうに映るのか、みんなの前で自分がですね、蔑まれるっていうことを嫌がったっていうことですよね。つまり民の長老たちとイスラエルの人々の目に自分がどういうふうに映るかを気にかけている言葉だと。だからサムエルと一緒に帰ってもらうことにより、長老たちの前でもイスラエルの人々たちの前でも自分は、王様サウルは受け入れられているんだということを示してくれというふうに、サウルはサムエルに頼んだのであります。まあ、そういうふうに計らってほしい。まあ、サウルはいわば人間の目に自分の対面が崩れるのを恐れて悔い改めをしたというふうに言うことができます。時が経過し、時の流れとともに人々の顔ぶれが変わっていけば、いつか罪も忘れ去られるだろう。その時まで一時神妙にしておこう、敬虔さを保っておこう。時代が過ぎればみんないつか忘れるだろう。そんなような思いがサウルの悔い改めであったのではないか。日本人のこの歴史意識っていうんでしょうか、日本人もこのすいませんでしたというようなことをしばしば言うわけなんですよね。しかし日本人の心にはどうもいつもですね、その場、やっぱりその時ですね、みんなの手前、時が過ぎればいい、この時を謝っとけばいい、そういったようなこの我々のこの精神というものがあるんじゃないだろうか。日本人の歴史認識にもそのような弱さがあるのではないかと思われされます。喉元を過ぎれば暑さ忘れる、罪は水のようにいつか消えていく、そのことを期待してその場で謝る、それが寛容だというふうに我々は思っているかもしれない。これに対してこのサムエルは、預言者はですね、悔い改めというのは人間の顔の前ではなくてですね、神の前で行わなきゃならないんだということを言ったんですよ。我々はどうしてもいつも人間の顔だけを気にしている。ここで言うならば、民の長老のたちの手前、 イスラエルの手前、どうか私をにリスペクトを払ってくれ、示してくれ、自分のメンツを潰さないでくれ、そのために悔い改めをする。それがサウルの悔い改めだった。しかしサムエルは人間の前ではなくて本当に神の前で悔い改めるということが、それでなければ本当の本物の悔い改めではないんだ、そう言った。サウルは自分の地位を失いたくないために、兵士たちからその信頼を失ってしまうということを恐れ、そのために悔い改めた。そのサムエルという宗教的権威の権威を隠れ蓑にして、実は自分の傲慢さ、自分の欲望、そういうものを密かに貫こうとしたのではないか。サムエルはそのようなサウルのもとから立ち去ろうとした。悔い改めという言葉に関して我々がよく知っていますのは、あのダビデの悔い改めでありますね。ダビデもまた一人の罪人な、罪を犯す人間でありませんでした。罪なき人間ではありませんでした。ダビデもまた罪を犯した時に、預言者ナタンによってその罪を示されて、それまでダビデも分かんなかったんですね。そのことはあなたのことですというふうにナタンが偶話を用いてですね、話した時に、そんなものは生かしておくべきではないというようなことをダビデは言うわけですけれども、いや実はそれはあなたのことですよ、あなた自身のことですよというふうにナタンに言われて、初めてまあダビデも自分の罪に気づいたわけであります。あの我々がよく知ってます、あの詩篇51篇の6節にですね、私はあなたに、神にあなたにのみ罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。まあ、神にのみということは、神にだけという意味ではなくて、つまり罪というのは人間、具体的な人間関係に災いをもたらします。しかし人間関係の修復、賠償というものだけで終わるものではないんだ。聖書の言う悔い改めではないと。人間関係の破れが神の御前に持ち出されたとき、初めて悔い改めは本当の悔い改めとなる。賠償金を払えばそれで済むというものではない。それは人間関係の中では賠償金を払えば済ませることができるかもしれない。しかし神の御前にその罪が持ち出されて、神の前で本当に悔い改めるときに、その悔い改めは聖書の言う悔い改めともなっていくんだ。ですからこの詩篇51篇の最後のところの17節にも、もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうなら、かなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は、打ち砕かれたれ、打ち砕かれ悔いる心を、神をあなたは侮られませんと、そういうふうに続いていますね。つまり神の前での悔い改めこそが、人間を新しくしていく、そういう道なんだ。人間はこう罪を犯して、すみませんでしたと言って過ごしてきてる。いつまでも新しくなることはできない。どこで新しくなることができるか。それは謝ればいいんじゃなくて、神の前に出ることによって、神が私たちを新しくしていくことが、罪の許しと新しい生き方というものをそこに与えてくださる。実はそれが 神に従うということなんだということであります。サムエルがこのサウルのもとをこう離れようとして立ち去ろうとするときに、サウルの上着の裾を掴んだということが飛ばしましたけれども、27節のところに書いてありました。自分のもとからサウルが去っていこうとするときに、サウルの上着の裾を掴んだ。そうしますと、一生懸命掴んだもんですから、ぎっちり掴んだもんですから、その上着が破れたと書いてあるんです。そのことはどういうことを示しているのか。サウルの手にその上着の、サムエルの上着の一部分の端切れが手元に残った。これは本体であるイスラエルの王国から切り離されたサウルを象徴していますね。本体はに去っていく、しかしその一部がサウルは掴んでいるということであります。まあ、いわばサウルは王としてですね、退けられるという出来事が次に起こっていくわけでありますね。31節にはサウルに、サムエルはサウルについて、このところでは今日のところの最後のところには、サムエルは彼について帰り、サウルは主を礼拝したと、こういうふうになってますよね。しかしその一番最後の35節というところを読んでみますと、サムエルは死ぬ日まで再びサウルに会おうとせず、サウルのことを嘆いた。主はサウルをイスラエルの上に王として立てたことを悔いられたと、そう書いています。じゃあサウルがですね、王様として選ばれたということは間違っていたことなんだろうか。サムエルはサウルが王様になるときに預言者としてですね、この祭司として油を注ぎましたね。これは十章のところに書いてありましたね。で、サウルはさらに預言者の一団に出会い、神の霊がサウルに激しく下り、サウルの心を新しくされた、そう書いてあります。多分サウルは王様となってからですね、多忙を極めるというんでしょうか、その国の政治のために奔走するという、まあ、そういうことの中で、いつしか神の言葉を聞き、神を礼拝することから遠ざかり、いつの間にかサウルの内面にはこの世の手柄を立て、この世の目に映ることにのみ心を向け、人の目に映ること、自分の対面にのみ気をかけ、神の御前に立つ真実の礼拝の心を失っていったのではないか。その結果として神への反逆と神の前に傲慢な魂となっていった。その時神の聖霊は静かにサウルを去っていった。新約聖書においてパウロは、立っていると思う者は倒れないように気をつけなさいという言葉をコリント書の中で書いておりますよね。第一コリント十章に書いています。自分は立っている、自分は大丈夫だというふうに思っているものも倒れないように気をつけるがよい。誰でも神の御前から離れるならば倒れてしまう、そういう危険を持っているんだ。我々はそういう弱さを持っているんだ。サウルはアマレク人との戦いに勝利した。その勝利の中で神に背いた、傲慢の罪であります。サウルは悔い改めたのでありますけれども、それは人の前での悔い改めだった。聖書はこの人間は正しい人ではなくて罪人がいかに生きることができるか、そういうことを記しております。人間は罪を犯さないようになるんじゃない。洗礼を受けたからであっても、いろいろな罪を我々はですね、犯さざるを得ない人間だ。 このことをさらにこの新約聖書にこの目を転じていきたいと思うんだけれども、新約聖書の方の中にですね、私たちは覆いから退けられたサウルのようにではなくて、主の招きの御声を聞き続ける幸いを、新約聖書はこの生けるキリスト、イエス・キリストによって与えられることを語っているのであります。旧約聖書から新約聖書に至る、それは救いの御業であります。我々はよく知っています、あのペテロがガリラヤで最初にイエス様に出会った時に、私に従ってきなさいという言葉をペテロにかけた。そして彼はイエス様に従うものとなっていった。ところがそのペテロの生涯の中で、その従うことにおいて挫折をしたという経験を我々は知っております。しかし、あの同じガリラヤの湖、海辺でよみがえりのキリストがあのペテロに再び声をかけられた。私に従ってきなさい。まさにそのようにしてペテロはここから本当に生きることができたということを新約聖書は伝えております。神は人となった生けるイエス・キリストによって、いつでもどこでも誰に対しても命に、神に従う道、命の道を開いてくださったのです。ナタンがによってダビデは命を与えられていったように、ここではサウルがサムエルによってですね、このことを指摘されておりますけれども、そのように私たちにはイエス・キリストが与えられている。イエス・キリストはよみがえって、いつでもどこでもどういう状況の中でも誰に対しても神に従う道、命の道を開いておられる。先ほど読んだ新約聖書の中にですね、律法学者があらゆる掟の中でどれが一番大切な戒めですかというふうに質問して、イエス様は神を愛し人を愛することだ、隣人を愛することだというふうなことを挙げたときに、律法学者はさらに言った。神を愛し隣人を愛するということはどんな捧げ物や生贄よりも優れています。その時イエス様が言われた言葉が書いています。あなたは神の国から遠くないと言われた。この遠くないっていうこの表現でありますけれども、これはもう全面的にですね、この否定しているのでもないし、全面的にある意味で肯定しているのでもないのであります。どういうことか、律法学者に欠けていたのは、実はイエス・キリストに従っていくということ、そのことを通して実はこの戒めというものは初めて実現されていくんだ。この我々は神を愛し人を愛するっていうこの律法、戒め、もしこの立派な戒めを我々は知ることができる、救いの、しかしこれはただ観念とか救いの教えとか救いの神話としてとどまってしまってはならない、このことが分かったならば、本当に私たちはイエス・キリストの私に従ってきなさいとの神の招きを受け入れることによって、そのことによって誠に罪人である者が救いに入れられていくことができる。まさにダビデにナタンが与えられたように、私たちにはこの生ける主イエス・キリストが今私たちに語りかけている。私に従いなさい、この言葉によって、この生けるキリストを通して、今も私たちは命の道、罪の許し、再生の道を歩くことが許されているのであります。お祈りいたします。